んにちは、ポッドキャストノーマニアシーズン18、農民たちの江戸時代、今回は第11回目、
はい、お願いします。
お願いします。
肩がね肩が痛いんですけど、相変わらずね、はい、再三言うように、うん、すいませんね、聞いてる人もね、うん、もうなんかずっと同じネタでここのとこ始まってますけど、
これで四十肩にいい、なんかこんな方法あるよっていうコメントがいろいろ届くんじゃない？
ね、なんか知ってる人はいたら本当に教えてほしい、マジで本当に辛いから。でね、湿布をね、うん、貼ってるんですけど、うんうん、湿布ってさ、僕久しぶりにその湿布も処方されて今貼ってるんですけど、はい、昔僕が子供の頃、うん、湿布ってなんか冷たかった記憶があるんですよ、はい、ひんやりしてた記憶があるんです、うんうんうん、今の湿布って貼るとひんやりするけど、うん、その湿布そのもの自体は別に冷たくないんですね。知ってました？なんかしょうもない話ですいません
、うん、薄くて24時間ぐらい持つっていうやつ。
あ、24時間なんですかあれ。
私がもらってたのはそういう。
なんで今キョロキョロしたんですか
今は持ってないなと思って
はいはいはい。なんかでも、まあ、貼ってると確かにちょっと楽になってるのかなっていう気はしますけどね、うん、なんか、うん、まあでもなんか、うん、やっぱ肩回すとゴリゴリ言うし、うん、いやーきついな本当
でもね、その病院からもらった動かし、
ストレッチ、
ストレッチ、
はいはいはい、
それをちょっとずつでも、
そうですね、うん、それやっぱやった方がいいんでしょうけどね。
いいと思いますよ、
うん、いやだからそのストレッチやるのも痛いしさ、
まあ、本当に痛くない程度までやればいいんじゃない、うん、今日はここまでできた、うん、昨日はここまでだったのに今日はここまでみたいな。
これさ、だからさ、僕はね今ね、うん、右肩だけなんですよ、
はい、
で、うんうん、まあ、それでも本当辛いんですけど、うん、四十肩とかって両方なる人いるんですか？俺わかんないです
よ。私もわかんないです。
みやさんどうでした？
肩
っぽだけでした。
だからジャケットとかの上着を着るときは痛くない、あ違う、痛い方の袖を通してから痛くない方。
ああ、なるほど、まあ、可動域が広い方を後にするっていうね、うんうんうん、はいはい、確かに確かに。両方とかになったら本当地獄ですよねこれね、うん、
多分ジャケットはもう着れない。
ああそうですね、確かに着れないし、うん、
両方だったら
なんか僕若い頃とか、うん、そのなんか四十肩的な話じゃないんですけど、うん、やっぱり肩がすごく重くなって、うん、で多分そのパソコン仕事でずっとパソコンずっとガチャガチャやってたりしてとかで、まあ、肩を痛めたんだと思うんですよね。で病院行ってやっぱり治んなかったことがあったんですけど、僕は全然、うん、そういう気は全くないんですけど、うん、知り合いになんかいろいろ見えちゃう人がいて、
うん、
でね、
何かが
昔の話ですよ、
うんうんうん、
でいろいろ見えちゃう人がいて、
はいはい、
僕の肩に手を置いて、うん、あこれは悪い人ついてますねと、悪い霊的なものがって言われたことはありますけど、
今夜なんだけどこれ収録中、収録が、ね、なんだそれ
なんかね、そんな話です。いや本当かどうか知らないですよ、僕そんなの全然見えないし、うんうん、信じる信じない以前に分かんないから、そういうこと言われたことありますね。で分かんないけど僕、うんうん、そういうこと言われると怖いじゃないですか、
はい、そうですね、
うん、だからお払いは行きましたそれちょっと正直それで治ったかどうか覚えてないです、
は
い、結構昔の話で、でも、うん、そういうこと言われて、うん、お払いに行ったっていうことは事実ですね。
なるほどね、うん、でもそれによって意識しなくなったのかもしれないですね、肩が重いとか、
まあちょっとね精神的に楽になったというか、うんうんうん、そのお払いを受けたことで、
ね、気持ちって大事だね。
本当ですね、
本当にそうかどうかも分かんないのに、うん、
本当にそうかどうか本当に分かんないですね
お払いにまで行ったんだ。
あとねその類の話ですともう一個あって、これもすごい昔の話ですよ、
はい、
もう本編と全然関係ない話してますけど、
うんうん、
何年ぐらい前かも覚えてないけど、かなり若い頃、うん、僕はものすごく物忘れがひどくなったことがあるんです。
一時的に
なんかその生活の中で、はい、例えば本当になんか覚えてないと思い出せないみたいなことが、はい、あったんです、
うん、
例えばなんだろうな、 家を出るときに普段忘れ物しないようなものを忘れちゃうとか、あとは当時多分学生だったと思うんですけど、その大学行くときとかにその持っていかなきゃいけないものを持ってこなかったとか、なんかそういうことが僕あったんですよ当時ね。でどうしたのかなとふと思ってたら、またその時にいろいろ見えちゃう知り合いがいるんですけど、
近くにそういう人が結構いるんだ、
はい、だそれが本当かどうか知らないですよ、僕何遍も言うけど分かんないし、そういうの信じてるわけでもないから分かんないけど、その人がね、僕のことを見て、あの普通人間には背後霊、はい、あごめんなさい、守護霊っていうのがいるといるらしいんですよ、守護霊だから、 それは例えばその何代か前のご先祖様とかが守護霊としてついていて、で世の中にフラフラ動いている、フラフラ回ってる、その悪い霊がつかないように守護霊が守ってくれてると、はい、でも篠田さんには守護霊いないって言われて守護霊どっか行っちゃったって言われて、だからその守護霊がいないことで全然関係ないどっかの知らないおじいちゃんがくっついてる、だから物忘れひどくなってるんですって言われて、なんだよそれと思って、で、まあ、正直この話を信じるべきかどうかもどうなんだとか思いながらへーって聞いてたんですけど、ただ物忘れひどくなってるのは事実だし、でどうしたらいいのって聞いたら、ガム噛んでって言われてひたすらガム噛んでって言われたんですよ、でなんでって聞いたら、おじいちゃん僕についてるね、ついてるとされるおじいちゃんは、どこの誰かも知らない人ですよ、入れ歯だからガム噛めないからっつって、だからガム噛んでって言われて、で結構ねガム噛みました。
でそのうち物忘れしなくなったの、
まあ、物忘れしなくなったのか、それとも、物忘れしてるけどそれを僕が気にしなくなったのかわからないですけど、そんなことがありました。
へ、
はい、まあ、全く
いろいろ見えちゃう人の知り合いが結構いいタイミングでいるんだね。
でもいろいろ見えちゃうって言っても、僕自身が見えてないから、ね、それが本当かどうかわかんないですよ、そんなの、まあ、そんなんであのすいません、はい、また関係ない、
はい、
あのとうとうあの四十肩じゃなくていろいろ見えちゃう話をしましたけど、はい、まあ、というわけで、あの年貢の話してますね、
はい、
今
ね、 そうですね、
はい、前回はケミ法の話しましたね、はい、あ前回だからそのケミ法と上面法っていうのがあって、で、まあ、それぞれはちょっとあの前回聞いてほしいんですけれども、実はケミ法の方が一見なんかフェアな徴税方法、課税方法に見えるけど、実はいろいろケミ法って問題ありましたと、で実はあんまりこういいイメージで語られてこなかった農民を苦しめてきてたとされてた上面法の方が実は農民が求めてたと、多くの農民が上面法を望んでたっていう話をしました、で前回はケミ法の実態、結構賄賂が横行してるダメなシステムでしたよって話をしました、今回は上面法、
はい
はい、多くの農民たちが望んだ上面法を従来の歴史観では悪法扱いされたんですけど、実際はどうだったのかを見ていきましょう、はい、豊作凶作に関係ない、稲の出来にも関係ない、年貢額が固定の上面年期の期間中、まあ期間中、年貢額固定期間中ですね、定められた年貢額を納めなきゃいけない、これが上面法です、だから一見すると厳しいように見えますよね、年貢額固定だから豊作でも凶作不作でも一定の額は払わなきゃいけない、だからここがやっぱり農民を苦しめていたのかなというふうに語られがち、なんかね時代劇とかでありますよ ね、あの
ね
全然稲が取れない、作物取れない、でも決められた年貢を納めなきゃいけないみたいな、なんか一昔前のね、あの時代劇とかでこういう印象ありますよね、なんか どれって言われるとちょっと思い出せないけど、
あるある、は
い、上面法は年貢額固定なので、豊作で収穫量が増えればその分農民の収入が増えるわけですよね、
そうですよね、
つまりこのロジックで言うと、農民のモチベーションは豊作であれば、むしろ農民のモチベーションは上面の方の方が高いってことになりますよね、このロジックだと、一方でもちろん不作の場合には農民の損失が出る可能性があるわけですけど、ただこれってそもそも極端に高額な年貢額の設定がなければいいってことですよね、
まあまあそうですね。
ね、それができるかどうか別ですけど、極端な高額、極端に高額な年額設定しなきゃいいってことなんですよ。要はリスクヘッジができてるかどうかなんですけど、プラス前回お話ししたケミ、まあ、見分にかかるいろんな手間、前回お話ししましたね、詳しく前回聞いてほしいんですけど、これも上面法であればかからないわけです。年額決めちゃってるわけですから、
そうですね、
はい、
接待もいらないし、
そうですそうです、賄賂もいらない、農民にとって上面法の方がメリットが大きかったと、まあ、今言った内容から考えられているわけです、はい、もうちょっとここ詳しくね見てみましょう、はい、そもそも上面法で定められた年貢額は高いのか低いのかっていう話なんですけど、
そこ大事だよね。
そうなんです。上面法は過去実績から算出した年貢額って話でしたよね、
はい、
実は過去実績をもとに、農民は村と、村側と領主側が協議した上で年貢額を決めてたらしいんです、
はい、
実はこれも農民側と領主側の交渉があったんですね、というわけでこの交渉の記録をちょっと一部ご紹介します、
はい
はい、享保4年1719年、天領、まあ、幕府領ですね、それの佐渡島の佐渡の記録が残ってます、はい、これをご紹介します、まず領主幕府側、
はい、
こちらは佐渡奉行所ですね、これが上面法を計算する上で、試算期間を提案します、
はいはい、
奉行所はまずこう言います、享保元年から3年の3年間、年貢額の年貢の平均額、3年間の年貢平均額を採用する、これをもとに計算するっていうことでどうだろうと言いました、奉行所は、はい、村側、農民側ですね、享保3年は豊作でした、
はい、
で年貢額が要は多かったんですよ、豊作だから、
ああそっか、はい、そうすると、ああそっか、
増えちゃう、だから享保3年は計算から外してっつって、農民側は要望します、で奉行所は OK ですって
軽いね、
はい、まあ、いや、まあ、もっといろいろあったと思いますけど一応結果としては OK です、
なるほど、
はい、ってなりました。この例は豊作だった時期を外すという事例ですよね。
そうですね、
ただまあ凶作の時期もまあ同様で、凶作とか災害時には それが上面年期中でも臨時見分、まあ、ケミが行われて状況に応じて年貢額が 減額されるっていう例は十分にあったそうです。
だから異常値は外すような、そういう仕組みがまあまああったよって、は
い、
まあ、
交渉するということですね。もし領主が無理な年貢額を、
はい、
上面法をもとにね、はい、領主が無理な年貢額を押し付けようものなら、農民って他に移住しちゃう可能性があるわけです。 2,3 回前に話しましたよね。
そうですね、
はい、
魅力的な、もっと魅力的な
場所、大名は農民誘致に積極的なわけですから、移住しちゃうんですよ。あとは農民は団結して抵抗するかもしれません。つまり一揆っていう選択肢が農民にはあるんです。
5人組をはじめね。
そうですね、
まあ、5人組がいくつか重なるんでしょう、ね、集まって、
はい、江戸時代の一揆っていうのは百姓一揆と呼ばれます、
はい、
裁判所とか公正取引委員会みたいな現代のような訴訟や申し立てをすべき機関がなかった時代ですよね、江戸時代っていうのは、はいはい、だから農民たちの意思表示の手段として一揆っていうのが存在したんです、一揆ってっていうと、その凶作とか、はい、重い年貢とかで食べていけなくなった貧しい農民たちがやむにやまれてみたいな印象が強いじゃないですか。
そうですね。
でも、そんな条件反射的な行動じゃないんですね、一揆って。百姓一揆っていう江戸時代の一揆は、当時の民衆運動とか政治運動の一つって言い換えることもできる、はい、そういう存在だったんです、一揆が起きると領主側の担当者、はい、役人ですね、彼らの首が飛ぶ、もしくは最悪領主の首が飛ぶっていう例もあったそうです。要は責任を取らされるわけです。だから意外と一揆って なんかもう一揆する側と、それから一揆されてる領主側ってもう完全に分断されてるイメージじゃないですか、領主とかも責任取らされてるんですよ。具体的にはその首が飛ぶっていうのは、処分されるっていうのは具体的にはその改易、役職解任とか領地没収されたりとかね、幕府とかから、あとは天保って言って国替えさせられたりとか、そういう処分があったみたいですけど、だから領主としても農民、まあ村側との良好な関係を維持する必要があったんで、 無理に年貢額を押し付けて、
はい、
なんか無理やり年貢取るみたいなのって、うんうん、決してなんかこうメリットのある方法じゃないわけですよね、うんうん、もちろん封建社会なんで、うん、今の視点から見ると、うん、ちょっと多少その無理というかね、
はいはい、
乱暴だと思えるところはきっとあるんでしょうけど、うん、でも僕らが子供の頃から勉強してきたような、うん、なんかこう高圧的に年貢を取り立てるみたいな、うん、そういうイメージばかりが先行する世界ではなかったってことですね。ケミ法と条名法の、まあ、それぞれね見てきましたけど、うん、ちょっと繰り返しですけど、ケミ法は汚職とか不正の温床になって、はい、で運用に際しては漁師とか農民双方の負担も大きく合理的じゃなかったわけですよね、
うん
うんうん、でそこで導入されたのが条名法と、はい、農民が領主側に要望するなど農民の発言力が重視されて、うん、領主側もそれを尊重する姿勢が見られたと、うん、条名法ですね、うん、で繰り返しですけど、ケミ法は役人による見分、
うん、
ケミですね、これを前提とする徴税方法で不正とか腐食がマストになりがちだと、
マストにね、
マストになりがちです。
なるほどなるほど、はい、
条名法は農民、まあ、村側と領主の協議を前提とする徴税方法だったと言えるっていうことになりますね。やっぱりその、まあ、過去実績を元にはするんですけど、さっき例でお話ししたように、うんうん、豊作の時は外してとか、うんうん、それから凶作、不作が起きたらちょっと交渉させてとか、うんうん、臨時で見分、見味をしてくれとかっていうことをうまく運用してたと。でそもそも農民の収入が増える可能性があるのは条面法なので、うん、条面年金の中で頑張れば、うん、その分自分たちの収入が増えるわけですよ ね、 すね、はい、だからモチベーションはかなりアップしたとされてますし、うんうんうんうん、結果領地内の、うん、生産性、うんうん、経済効果が高いっていうのも条面法の方だったっていう学説が最近は多いみたいです、うん、農民がイニシアチブを発揮しやすい環境だったってことですね、う
ん、やっぱりね、自分たちでできる 裁量が、
うん、
あるってことですよね。
まあなんかでもこれ組織運営ですよね、
うん、
多分
本当本当そうですよね。そんな感じです。
ある程度その責任というか、うんうん、その裁量を持たせて、うんうん、それでその自己主導で、うんうん、イニシアシブを持たせることでモチベーションがアップする、うん、それがその組織としての生産性向上につながっていくって、うんうん、なんかちょっとこれはもう普遍のような気がしますね、
すね
時代に限らず、
うん
うん、なんかねこう言われたことだけやってるよみたいな組織って、うんうんうん、あんまりこう成長しないイメージもね、うん、ありますもんね。
であと作った分だけ全部持ってかれちゃうケミ法、
ね、
が理想的になったとしても、
うんうん、
その年にすごい豊作だったら、
はい、
その分持っていかれちゃうんだったら、うん、まあ、そこまで頑張んなくてもっていうような気持ちにもなりかねない。
まあだからその歩合が一見良さそうに見えるけど、うんうん、でもその、うん、まあそこにだから不正とか ね、
まあ、ね
そういうのが絡んでくるし、
うんうん、
それを設定決定するためのコストも膨大だから、うんうん、その納得感も低いのかもしれないですね、うん、これだと
そうですね、うん、
だからこうやってちょっと見てみるとね、条面法、ケミ法、はい、
うん、
実は条面法の方が農民たちには求められてたっていう結果がね、記録としては結構残ってるようです。
なるほどね。
余談ですけど条面法って実は本格導入以前に一部の旗本領で採用されていたそうです、
はい、
現地の代官、まあ、領主の代行ですね、うん
うん、はい、
が農民がケミ法から年貢額設定で揉めたらしいんですよ、うん、代官と農民がね、うんうんうん、ケミ法から年貢額設定で揉めた結果採用されたのが条面法だったらしくて、これをモデルケースとして享保の改革、吉宗の、はい、八代吉宗の時代の享保の改革で本格導入されたという経緯があるそうです、
うんうんうんうん、
で享保の改革から20年余り経った寛永年間、
はい、
西暦でいうと1751年から1764年なんですけど、
はい、
さっきもちょっと例で挙げました、うん、天領幕府領ですねの佐渡ヶ島の佐渡ですね、うん
うん、はい、
領主、まあ幕府ですけどね、天領なんでここは、領主は 帳面法から権利法に戻したがりました。
うーん、戻したがった。
で、役人も戻したかったんですって、はいはい、このタイミングで、はい、で役人を村に派遣しました、
はい、
これなんでかというと、うん、豊作が続いたんですけど、帳面法だから年貢額が増えないと。
なるほど。
だから領主側としてはちょっとさすがに増やさせてくれないかと、うんうん、一回権利させてくれ、権利法に戻させてくれって苦肉の策として役人を村に派遣したけど、うん、当然村は抗議します。
なるほど。
で同じく法暦年間、ですね、下野の国葛飾郡高野村っていう、まあ、ここは旗本の春日さん、春日氏っていう人たちが、
はい、
あの治めてる領地なんですけど、うん、ここでも上面法を廃止して県民法を復活させるということがあったんですけれども、うん、農民がやっぱり抗議します、
うん、
この佐渡の例とそれから、神津家の国、うんの葛飾郡の例、どちらも数年の協議のうちに農民の要求が通ったそうです。上面法がまた復活というか戻ったそうですね。
うーん、
だからそのぐらいやっぱり農民の発言力というか、
うん、そうね、
政治力というか、それは無視できない存在だったというのがこの例から分かりますね。
一気起こされても困りますしね。
そう、困るんですよ、やっぱリアルに困るんですよ、うんうん、一気起こされてそれ仮に鎮圧してもあと生産できないですからね。だから幕末まで上面法というのは意外となんか残ったみたいで、うん、やっぱりこの当時としては非常に優れたというか、うん、あの当時に合ってたんでしょうね。
そうですね、うん、なんか中世あのシーズン2の中世の農村の時にも、うん、
はい、
一揆が交渉の武器になるっていうようなお話もありましたよね。
そうですね、うん、まあ、ただあの時はあの時代って確かねシーズン2でもちょっと話したんですけど、うん、ゴーソって言って、
ゴーソね、そう、あ、そっかそっか、
なんかもうもはや、うん、その交渉の武器以上に、うん、なんかもうパワープレイっていうかあの権利主張の方法の、うん、結構なんかそのパワー版みたいな感じで、うんうんうんうん、普通にあのなんか、まあ、御家人っていうね、当時 の, その武士階級の家を打ち壊すとかっていうこともあったみたいなんで、なんかねこう結構そこはね、あのどちらも農民は全然その、うん、なんだろう、虐げられてる存在じゃなくって、はいはい、権利主張する手段として一揆を使ってましたと。当時は、その室町時代とかは土一揆とか土一揆って言うんですけど、はいはい、で江戸時代は百姓一揆って言うんですけど、うん、あの分けて、
うん、ああそうなんだ、考え
分けてっていうか どっちもだからその、権利主張行動なんですよ、
はい、
それは変わんないんですけど、うん、そのなんかね分けてこう分析するというか、うん、歴史的に見るっていうのがやっぱあるみたいですね。
うん、
江戸時代はどっちかっていうとその政治活動として、
うん
うん、行ってた一揆ですね、うん、室町時代の土一揆っていうのは政治活動でもあるんですけど、うん、それ以上に武力行使っていう、うんうんうんうん、なんかそういうニュアンスが多かったみたいで、
なんかちゃんと、まあ、国っていうかその制度とか仕組みがどんどんどんどん整ってきたから、
うん、ああ
っていうこともあるでしょうね、
うん、で、まあ、室町時代とかはその土一揆とかが自社勢力ってあのお寺とかと結びついて、はい、でそれが普通に戦国大名みたいな勢力に膨れ上がって、うんうんうん、でまあ、織田信長とかとこう対立するみたいな、うん、そういうこともあったみたいなんで、あのどっちもね権利主張ではあるんですけど、
うんうん、
なんかねそのパワープレイの差が違うみたいな、そういうのがありますね。
なるほど、
はい、まあ、今回ちょっとね年貢のお話でしたけど、はい、その冒頭にお話した通り年貢と聞くとね、
うん、
辛いものとか、ね、江戸時代の農民苦しめてるものっていう、うん、なんか農民たちが貧しくひもじいのは重い年貢が原因という印象でしたけど、実際調べてみると、うん、まあそんな感じでもないんですねっていう話ですね。領主が一方的に年貢額とか徴税方法を決めて農民たちに強制するっていうものではなく、
うん、
年貢額や徴税方法については農民たちの意向や要求が一定程度反映されたものだったし、うん、農民たちは自分たちの社会を自分たちで動かすっていう発言力を持つレイヤーだったっていうことが、うん、まあ、全てではないでしょうけど、
はい、
あの今回お話しした事例からは、まあ、あの伝わってくるかなと思います、
うん、
で、まあ、今回はちょっとここまでにしたいなと思うんですけど、はい、その農民たちが社会を動かす発言力を持ってたと、
うん、
その農民パワーが炸裂したっていう、う
ん、はい、
農民が武士をクビにした事件っていうのがあるんですよ。
すごい、
武士って要は支配階級じゃないですか、うんうん、でそれを農民たちがクビにしちゃった、 ていう事例が実はありまして、はい、もうだから農民パワーがスパークしちゃったって感じなんですけ ど、ね、そこの話を次回、うん、はい、したいなと思いますんで、はいはい、今回はここまでにしましょうか、
はい、分かりました、
はい、
うん、ありがとうございました。